こんにちは。いつもありがとうございます。ここ最近のですね、前もちょっと別に愚痴ってるわけじゃないんですが、サイトの訪問者数がですね、いつもより若干少なめという感じでですね、先生方お忙しいんだろうなというですね、年度末に向けて多分いろんな、気ぜわしい感じも多分ありますよね、おそらくね。だからなんとなくサイトで、聞いてみようかなとかっていう気になれないとかね、そんなのもあったりするんだろうなと思うので、別に、何でしょうね、気にすることではないし、また時間ができたらぼちぼち遊びに来てくださいという感じでいるわけですけれども、なんかそこから先生方のお忙しさを推測しているという感じですが、私は大学勤めですから、大学はもう試験が終わってですね、春休みに大学生入ってますので、我々もあんまり大学に行かないという感じで、になっています。私も、お休みをいただいたりですね、授業があるときはやっぱり朝からずっと授業の準備も含めて、なんだかんだバタバタしてますし、このお休みの期間はデータを見たりですね、本を読んだりですね、いろんな論文読んだりですね、いろんなことがまあできるので自分の時間にするということで、いわゆる忙しさっていう感じじゃないと思うんですけど、充実はしてるかなという感じは、はい、します。で、今日はですね、そんな時間を、生かしてですね、レッジョエミリアの、先生方ご存知じゃないかなと思うんですが、驚くべき学びの世界ということで、レッジョエミリアの幼児教育という本をですね、かなり分厚い本なんですね。これ何ページあるんだろう。300いくつ？あ、紙が厚手だから、これか。あれですね、かなりカラーなので紙が厚手だから300数ページ、普通の紙だったら多分 400-500 ページぐらいあってもおかしくない、500はないか、400ページぐらいあってももっとかな、はいっていう分厚さですけれども、の本をですね、いよいよ手に取ってですね、読んで、もうかなり、100だいぶ読みましたけども、まだ途中ですが、ちょっとせっかくなので先生方にご紹介したいなということで、今日は少しだけ、お話しさせてもらおうかなと思います。で、実はですね、僕はモンテッソーリはちょっと読んだりもしたんですけど、レッジョにしてもシュタイナーとかですね、教育手法とか体系化されたような、そういうものってあんまり安易に手を出さないというか、別に嫌だとかなんかそんな全然ないんですけど、安易に手を出さないようにしていたということがあります。で、なんでかっていうと、理解が表面的になっちゃうんだろうなっていう感じがするというか、多分なんかその奥の方まで僕が理解できそうもない、そんなどこまで行ってもね、できないっちゃできないんですけど、とはいえすごく知りたいと思う何か、モンテッソーリはちょっと あったので、早めにちょっと着手しましたが、レッジョも、レッジョあれですよね、NHK のほらなんかすごいコーチが教えるやつ、あれなんて番組でしたっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、それでなんか見てすごいなんかすごいなと思って、なんか何回も見たんですよね。面白かったし、なんか素晴らしい実践だなと思いながら、まだなんか自分にはちょっと早い気がしてですね、まだそこまで僕自身が熟してないというか、別に今熟したと思ってるわけでもないんですけど、まだ早いと思ってあんまり勉強してなかったんですが、なんか最近はちょっといよいよで、特に人権の話とかいうのを少し勉強するようになってですね、やっぱりレッジョの取り組みっていうのは非常に興味深いし、いよいよ僕も勉強させてもらいたいなというところがあったので、アートに関して言うと僕はもう全然触れたことがあんまりないというか、好きなんですけどね、絵画見たり美術館行ったりするのは大好きなんですけど、自分自身絵が描けないというのもあるし、ひどいんですね、下手くそなんです本当に、だし、そこに関してはもういつまで経ってもこれに関してはもうどうにもならないので、 触れてみようということで、まあ、読み始めたというところでした。で、やっぱりそのそこの両括弧2のですね、とこにもちょっと書かせてもらったんですけど、やっぱり子どもに対しての眼差しっていうのがレッジョエミリアの人たちと日本とではですね、まああの総じて一般論としてですけれども、なんかやっぱりちょっと違うなという感じがありました。で、レッジョエミリアの市長さんっていう方がですね、この本のですね関東圏にちょっと寄せていて、もちろん保育者ではないわけですが、だからそういう意味で言うと保育者による保育官というよりはレッジョエミリア市なのか、それともイタリア全体なのかはちょっとわからないんですけれども、やっぱり日本とはちょっと違う子どもに対する眼差しを持っているなということですね。で、僕が感じていることにすごい近いというか、まあ、僕は共感するというかですね、いうところと、あ、なるほどなと勉強になるところとかあるんですけど、まあ、一つは子どもたちに分かりきった道を示すのはよしてくれと、どうしてもというなら人生の魅力だけを教えてほしいんだっていう部分、なんだイタリアの歌詞をどうも引用してるらしいんですが、それがまず出てきて、それでもう僕はなんかあの心をつかまれたというかですね、子どもに分かりきった道を示すのはよしてくれっていうのはまさにもう本当に僕がいつも思っていることで、大人が見えている世界、それは大変狭い世界でですね、なんか、もっと、いろんな見方があるはずで、子どもたちはそれを見る権利もあれば力もある、大人はもうそれを失っているという感覚はもちろんすごくあるので、それはなんか前から思ってたんですね。大人が見えている世界を子どもが学んでいくのが大人になるっていうことじゃないんだっていうことですね、っていうこと。世界にはいろんな他にもたくさんの可能性があるっていうことを、まあ要はまあ大人は子供の邪魔をしてるっていうのは僕はいつも言ってることですけれども、まさにこういうことだよねというとこですね。なので、すごく素晴らしいという感じで、心がつかまれたと。で、その後ですね、子どもたちは私たちの市の市民であり、しかも素晴らしい能力を持った市民であるという位置づけ、そこに対する簡単の眼差しを私は向けているんだということを市長がおっしゃってるわけですね。で、この市民という感覚がやっぱりあの僕自身にはまだ全然足りなくて、今回いろんな仕事の絡みでですね、初めてそういう感覚を持って子どもたちを見たときに、違う見え方がしたというかですね、そこに関してはまだまだ足りない自分自身の姿みたいなのも気づきながら、あ、やっぱりこういう感じでイタリアの方は見てるんだなということを知ったという感じですかね。はい、まあ、それ以外にもですね、展覧会の説明の文章を読むとですね、本当にいろんな言葉、日本での就学前教育では使わないような言葉ですね、異文化間のダイナミクスとかシチズンシップとか連帯とかですね、あと参加っていう言葉、参加というのは日常用語ではもちろん使えますけれども、そこには日本以上に意味がこもっている感じがしますね。そういうものだったり、民主主義、人間性と自由と民主主義の選択なんていうのはですね、こういうことを意識して幼児教育をしてるっていうのは日本では多分ないと思うんですよね。それの担い手、民主主義の担い手を私たちは育てていてみたいな、そういう感覚ってない気がするし、ましてやその民主主義っていうものをヨーロッパの人と同じ感覚で理解してるとはとても思えないので、その辺の違いっていうのかな、まあ、どっちがいいとか悪いとかっていつも言いますけど、言うつもりはないというか、まあ、でも、やっぱりちょっとイタリアの方が先行ってるのかなって思ってしまうというかですね、まあ、でもね、難しいです ね、ヨーロッパのシステムを民主主義というのを日本にも導入してるから、どうしても出遅れ感はいつまでたってもあるんですけどね。まあ、日本の場合は、子供を小さい、ね、小さい存在であるとか、何も知らないとか、痛いけな、これから大きくなっていく、今は小さい、 未完なものっていう感じで位置づけてますよね。やっぱりその辺が全然違うなという感覚を受けました。なんで保育者たちのトレーニングとかもこのプロジェクトをしていく上でのトレーニングも全然違う感じがやっぱりねありますよね。絵画の本質みたいなことの話がどんどん出てくるというかね、はい、というのはやっぱりなんでしょうね、大人の知的水、まあ保育の人たちに限らないですけど、大人の知的水準がなんか違うかなっていうことを思ってしまいましたね、僕はね、はい、という気はします、はい。で、まあそんなんでですね、読み進めていくと、まあいろんな読む人によっていろんなとこに何だろう、気づきだったりとか感動だったりとかそういうものがあるんだろうなと思いますが、僕もまだ全部読んだわけじゃないので、途中まで読んだとこで言うとですね、2章にですね、階段の声っていう88ページから101ページまでのセクションがあるんですけど、これはなんか音を通じて周りですね、場所と対話をするっていう、これは面白かったですね、僕にとってはね。そのノイズ、音がですね心臓に響いてくるっていうことを子どもがですね体を使ってこう場所を感じてるというかであったりとか、あと苦痛のどの部分を当てるかによってですね、その場所と何返ってくる音の違いみたいなものがあると。で、親のハイヒールみたいな靴を借りてきてですね、それでこう場所にまた音を立てることでその場所の特徴を知るみたいな実験をしてみたりとか、あとはパソコンを使って、増幅してみたり、音をねスピード変えてみたりしながらですね、音のこう気づきだったり、まあそれで遊ぶみたいなとこもあったりとかして、で、まあレッチョエミリアなんでアートをね活用してっていうところが結構特徴というかこだわりがあって、まあアートって新たな気づきというか世界に対する新しい見方みたいなものを提案したりとか、気づきを得たりとか、世界の流度が変わるっていうことが一つの意義だったりするかなと思うんですけど、まさにそうやって音を見るみたいなことをしてですね、いろんな感覚を使いながら音を通じて場所を知るっていうね、いうことをまあしてるというのは非常に面白かったし、なんか一気に読み進めちゃいましたけど、本当になんかワクワクするような実践だったなっていう感じが、はい、しました。で、なんていうのかな、まあ、学校でね、若い学生さんたちが勉強するときとか、保育内容とかってあるじゃないですか、表現とか健康とかで、まあ勉強のしか、まあね、現場に出たら先生方いちいちそこをまあめっちゃ分けて考えるってことはないかもしれない、勉強していく上での便宜上分けてるっていう感じかもしれませんけど、まあそこをあんまり分けてですね、アートだからとかプログラミングの勉強とかって日本はなんとなくしちゃう感じ、まあ、まあもちろん外国でもそうやってするんでしょうけど、なんかこのレッチョエミリアの実践ってその環境を知る、周りを知る、世界がどういうふうにできてるかっていうことを知ることと、パソコンを使うことと、表現をする、アーティスティックなこう絵画表現をすることと、動いて遊ぶこととみたいなことが全部一つに入ってるっていうのかな、分けてない感じなんですよね。で、そこがなんか、で子どもたちはその中で自分の体も使いながら言葉も使いながらこう探索や発見をすると。でそこに大人たちが変なこう価値判断だったりとかを加えずに一緒になってそこにこう心を寄せて、時には一緒に探索したりもするのかなとか、子供が気づいたことをこう増幅させて、もう一回例えば絵にしてみて、もう一回周りと出会ってみるとか、いろんな形で表現したり共有したりしてるんですよね。それがなんかこうゆったりとした時間が流れてたり、子供たちがまあ影とか音とかいろんなものと対話をしてこう感じて、表現をしてみたいなことが起こっていると。そうやって世界の美しさ、その冒頭あったこう余計なことを、まあ、するなと でどうしても何かしたいというなら人生の魅力だけを教えろってい う, こう世界の美しさみたいなことをじっくりと感じる機会を大人が邪魔しないというか、大人がそこを 守るっていうのかな、保証するっていうのかなっていうのをしている。だから子どもたちのいろんな言葉が出てきたりとか、うーんっていう、気づける世界の美しさみたいなことに、美しさっていうのかな、世界のありようっていうのかな、いろんなことですよねを自由に探索をして、うん、心ゆくまで触れ合えるっていうのかな、周りとっていうことをしてるなっていうのが、なんかあの感動すら覚えるというか、本を読む中で、まあ、写真一つでもそうですし、で子どもたちが生き生きとゲラゲラ笑ってたりとか、ダイナミックに動いてたりとかするっていうね、はい、すごいすごいなっていうか、まあ とても勉強になったというか、ね、勉強になったとか言うとあの陳腐な感じがしてしまいますけど、はい、あのまあ言葉にするとなんか陳腐になりますけどね、でもなんかこう、はい、感動を覚えるなあというところがありました。はい、ということで、もうあの僕が喋るよりもよっぽど先生方の方が、ね、ご存知なんだろうなと思いながらも、もしご存知じゃない先生とか若い先生がいたらですね、ぜひと思って、まあ、この本、ね、あの分厚いですし高いんじゃないかな、3800円プラス税、まあ、厚さにしてはそんな高くないのか、まあ、でもね個人で買おうと思ったらなかなかあの手が出ない可能性もあるので、円とかで一冊買ってみんなであの回して読んでもいいのかもしれないなと思いますが、ぜひですねなんかあの考えたり感じたりしていただくにはいい本なのかなと思ったので、手に取っていただければ、まあ、図書館とかでもあるのかな、ははい、あの手に取っていただければなと思ったのでご紹介させていただきました。はい、今日はですね滋賀は雪が降っていて、降ったり止んだりで、という感じですが、まあ、冬ももう最後ですからね、冬らしい遊びをするには、まあ、最後のチャンスかなという気もするので、目いっぱい遊んで、その中でですね、雪の気持ちよさとか、僕はスキー実習の引率毎年行ってましたから、雪ってあったかい、雪のあったかさっていうのもありますよね。はい、なので、しこたま雪の中で遊んでもらって、そういうことをあったかさだったり、もちろん冷たさだったり硬さだったり柔らかさだったりですね、気持ちよさをたくさん感じる時間になればいいななんてことを思ったりしてます。はい、それではですね今日も お忙しい中遊びに来ていただいてありがとうございました。風邪ひかないようにね気をつけてください。はい、それではまた近いうちにお耳にかかりたいと思います。ありがとうございました。